Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
早速始めていきたいと思います。本日の、グリーンラジオはですね、しばらく前からウィモリでボランティアをしてくれていて、いろいろあって最近スタッフになってくれた、おんちゃんの紹介と、おんちゃんが本当に面白いことをいろいろと考えたり研究したりしているので、そのあたりの話を、自己紹介がてらですけど、がてらというか自己紹介も兼ねつつ、なんかいろいろと今日はもう話を聞いていけたらなと思っています。で、このグリーンラジオですが、グリーン大学というコミュニティを、ウィモリの方で運営してます。最近すごい元気なコミュニティになってきてますね、おんちゃん。
そうですね、やっと参加者さんも増えてきて話も盛り上がってます
ね。なんか1ヶ月前ぐらい近くにグリーンガイドの人たち、そのグリーン大学に所属している、いろいろ詳しい人たちがなんか、これ本当に意味あるの？みたいなこと言ったじゃないですか。
確かに。すでに懐かしいですね、その時が。
そうですね、そう、なんか、意味ありましたね。
ありました。
いや、なかなか活発な会話がたくさん起きて、最近は嬉しいなと思いますが、そんなグリーン大学が、やっているのが、一応グリーン大学の一環として、このグリーンラジオをやっていて、いろいろまた新しいことが決まって、これから、全部無料で Spotify に出していくっぽいですよね。
そうですね、そうなりそうですね。
そうなりそうですよね、グリーン大学の中で投票を取ったら、なんかそんな方向でみんながオッケーそうだったんで、はい、そうしていこうかなと思っているこんなグリーンラジオですが、はい、今日はやっぱりおんちゃんの話ということで、なんかどんなことをカバーできたら面白いかなと思うのは、もちろんおんちゃんの、ことも含め、おんちゃんが研究していて、関心がある狩猟採集、のこととか、ピグミー族のこととか、よくキャンプに行くっていうことなので、その山にこもる時のこととか、あとは、マルチスピーシーズとか、いろんな、結構盛りだくさんなので、どれぐらいそれぞれカバーできるかわかんないですし、全部カバーできるかもわかんないですけど、なんかそんなことを一緒に話していけたらなと思ってます。
はい。お願いします。
はい。どうしよう。じゃあ、僕がおんちゃんと出会って、一番衝撃だったのは、いきなり衝撃的なところからって感じですけど、夢は何ですかみたいな話をどっかでみんなでしたときに、狩猟採集で生きることですみたいなことを、もうなんか何のこうためらいも躊躇も間もなく、なんかポンって言ってくれて、みたいな、なんですけど、ちょっとそのあたり教えてください。
そうですね。本当に普通に生きていると多分こんなことをまず考えることはないと思うんですけど、そうですね。なんか今思えば、なんか幼い頃からその祖父母の家は山の中に、愛媛の山の中にあって、本当にもう山と川と畑しかないみたいなところだったんですよ。それで、祖父とかは まあ、祖父は林業をして、祖母はあの農業をしてたんですけど、
うん、
まあ、祖父がその、まあ、狩猟犬と共に飼ったイノシシの肉食べたり、
はあ、
まあ、なんか近くの川で魚釣って串に刺して食べたり、
うん、
なんかそういうことを、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんの家に帰った時は当たり前にやってたんですよね。
すごいな。
まあ、なんかこれが根本にあるなっていうのはなんか最近すごい思いました、
はあ、それってなんかおんちゃんにとっては当たり前ですけど、僕東京育ちで、あの、うん、大阪生まれなんですよ。で、おばあちゃん、まあおじいちゃんは結構早くに死んじゃったんですけど、おばあちゃんは大阪で、まあもう大都会のど真ん中に住んでて、なんかそういうこう、実家とかなんか祖父母の家ですら、なんかそういった自然超満喫みたいなの全然なかったんですけど、それって日本でもやっぱレアなことなんですかね、おんちゃんのその状況っていうのは。
ああ、そうなんですかね。どうでしょう。確かにまあ周りにはあまりいないですよね。
まあなんか昔の日本だったら結構あったんだろうけど、なんか最近だと減ったんだろうなっていう印象もありますけど、そうだったんですね。それが根本だったんですね。
根本にあると思います。まあなんかそれで、まあそんな感じで幼い頃、時間を過ごして、で、まあ大学に入ってですね、
うんうんうん、
その、なんかそもそもアフリカがすごい大好きだったんですよね。
ちょっと待ってください。それ、ちょっと突っ込ませてもらいます。どういうことですか？そもそもアフリカが大好きだったっけ？
大好きというか、なんか、もともとその高校生の時に確かあの国境なき医師団か何かのテレビを見て、
はあ、
あなんかあこういう人たちが世界にはいるんだっていうのを知ってすごく衝撃的だったんですよね、
うんうんうん、
でなんかあ何かしないとっていうのをなんか思って、で、まあ、大学も国際関係の大学に行って、でなんかとにかくアフリカに行きたい、それはそのなんだろうな、まあ、惹かれているというのは、あのなんていうんだろう、まあ、支援の対象として惹かれてたんですけど、
うんうんうん、
でもその大学でそのアフリカのタンザニアのハッチャっていう狩猟採集民がいるんですけど、
はいはい、
彼らを研究する先生に出会ったんですよ。
うん、パッツァですか、タッツァですか？
ハです。ハッチャ。
ハッツァ。
はい。
へえ。
で、まあ、なんかその先生の話を聞いていると、
はい、
なんか私の思ってるアフリカとは全然違うっていう印象を受けました。
へえ。あ、なので最初はなんかアフリカはこう支援しなきゃいけない場所だっていうのを見たのが、
うん、
まあ、ハッツァを見て、うわ、全然違うじゃんと思ったんですね。
そうです。なんか明らかに私たちよりも幸せそうだし、なんか楽しそうだし、なんか180度変わりましたね、アフリカの印象が。
ああ、うん、昔はちょっとかわいそうみたいな感じで見てたけど。
そうです。
確かに。まあ、狩猟採集の人ってみんな確かに幸せそうなイメージ、僕もあるんですけど、いやちょっともう聞きたいことがすでに多すぎるんですけど、おんちゃん、どんな高校生だったんですか、はい、その国境なき医師団について、その、関心を持った頃は。
ずっとバスケをやってたんですけど、バスケットボールを、
はいはい、
バスケしか知らなかったです。
ああ、そうだったんですね。
あの本当に変な学校で、
うん、
まあ、なんか AKB だと思ってたんですけど、あの恋愛も禁止で、
はい、
スマートフォンも学校に持ってくるのがダメなんじゃなくて、もう所持自体が禁止で、
すげえ、
なんかそんな学校だったんですよ。
所持禁止でどうやってやるんですか？どうやって
それ？私持ってなかったです。なのでもちろん、
はい、
なんていうんですか、情報入ってこないですよね、何も。
まあ確かに。
で、あのバスケも朝練があったので、6時過ぎには家出て、帰るのは10時前とかで、うん、テレビ見る時間もない、まあ、ニュースを見る時間もない。本当に情報から遮断された時間でした。
ちなみにどこの高校だったんですか？
あの野球 部のおかげで全国的には知名度高いんですけど、済美高校っていう。
へえ。
はい。
そうなんですね。スマホ所持禁止って、もうなんか親もみんな了承して、こう、子にはスマホを渡さないみたいな感じなんですか？
まあ、ほとんどの人が持ってたとは思うんですけど、
そう
なんだ。まあ、その中でもなんか私は、まあ、真面目な方だったので、持たないことを決めて。
面白いな。じゃあ、あんま情報がない中で、そうだったんですね。はい、いやー、気になるな、なんか、もんちゃんの高校生時代を見てみたいです。で、大学で国際関係をなんで勉強しようと思ったんですか？
いや、まあなんか本当に単純でその国境なき医師団のテレビか何かを見て、
うん、
で、そうですね、そのアフリカの現状というか、まあいわゆるかわいそうな人たちというか、を知って、
うん、
なんかもっと勉強したいというのがあって、まあ国際関係の、まあ、幅広く勉強できるので。
はあ、そなんでけどバスケ部、うん、もうなんか、もうバスケをしてスマホもなくてみたいな、おんちゃんがそれを見たときに、ハッとしたんですかね。
はあ、なんでだろうな。いや、でもなんかその、なんだろうな、昔から、身近なスマホで、例えばバスケのチームとか、
うん、
チームメイトの中で困っている人たちがいれば、なんか、なんだろうな、表向き、その、すごく、目立ってとかそういう感じではないですけど、
うん、
なんか、裏で手を差し伸べてあげたいというか、
はいはい、
なんかそういうことは意識はしていたので、多分、なんか、まあ、なんか、
優しいんですね。
簡単に言ったら正義感みたいなのが。
あ、正義なんですね、それが。
だと思ってました、私は。
いや
その時は。
まあ、おんちゃんはなんか優しさが声に滲み出てるような感じは、まず最初からしてたんですけど、まあ、そういうことなんですね。わかりました。で、そうか、大学で、ハッツァ。うん、いや、じゃまずちょっとこのハッツァの話、聞きたいです。
うん、いや、
はい、
あんまり話すことはないんですけど、まあなんか、そうですね。まあ、なんか、その先生は、春と、夏休みに毎年2回タンザニアに行ってフィールドワークをしてたんですけど、
はい、
まあ、なんかその間テントで暮らしてるとか狩猟に行ったりとかっていう話をまあよく聞いていました。で、その先生の研究室には弓と矢があったんですよ。
ほう
なんか触らせてもらったりしてましたね、
うん。
あとはなんか一緒にそのタンザニア、スワヒリ料理を作ったりとかしてました。
はい、楽しそう。
いや、楽しいですよ。楽しかったです。
美味しいんですか、スワヒリ料理。
美味しいんですよ、それが。
何ですか、スワヒリ料理って。
なんか、トウジンビエっていう、穀物ですね。結構、確か乾燥地帯でも、育つような穀物で、まあ、それをお湯と練って、
うんうん、
で、まあ、なんか見た目は本当に泥団子ですよね。
はいはいはい。
それをなんか適当な大きさに手でちぎって、
うん、
で、なんか親指でその真ん中に溝というか穴を開けるんですよ。
はい。
それでその、まあ、スープみたいなのがあって、うんうん、でそこにそれを入れてその溝にちょうどスープが入って、それで一緒に食べる、手で食べるっていう。
へえ。いや、朝ごはん食べてないからめちゃくちゃ美味しそうです。
いや、美味しいですよね。
いや、美味しそう。そう、スープは何なんですか、その時の。
あんま覚えてないんですけど。なんか、色は、カレー、
うん、
いや、赤っぽい、なんだ、トマトスープみたいな色だったと思います。ちょっと何入れたかってかは忘れたんですけど。
そうなんですね。そんなのを、
うん、
まあ、研究室で食べたりしてたんですね。面白いですね。どこですか、大学。
日本大学、日大です。
へぇ、そっか。そんな研究室が日本大学になったんですね。はい、面白いな。
いやー、かなりレアだったと思います。
ですよね。だから結構な巡り合わせですよね。
いや、本当に。てか、大学選ぶときも、なんか確か、シラバスを見て、
うん、
なんか、アフリカの先生いるって思って、ここにしようっていうの って選んだのを覚えてます。
そうですよね、そのやっぱアフリカっていうのがテーマだったわけですもんね、オンちゃんにとって、
うん、でそうですね。
でなんか日本大学にいた時にアフリカのことを学んだりする中で特にフォーカスしていた分野はあったんですか？
そうですね、その時は国際協力、支援ですよね、うん、
そっかそっか
についてよくやってました。
あ、なんかその、それこそその、ハッツァを研究してた先生とかはその国際協力に対してはどう考えたんですか？
ですね、まあ、その先生がよく言ってたのはなんかとにかくかわいそうだとかそういうのを思わないでほしいみたいなことをよく言っていました、
うん、
でもそれは本当に 今はすごくわかります。なんか、うんまあ、いわゆる先進国に住む私たちが、まあ、アフリカとかみたいな貧困国って呼ばれる人たちの支援をする手を差し伸べてあげるっていうのはなんかあまりにもそのなんていうんだろうな、貧困国が例えばまあ日本とかヨーロッパみたいに開発しないといけない、うん、なんかある一つその一つしかないモデルみたいなのがあってそれを押し付けているような感じが今はあって、なんかその発展といってもその一つしか目標がないんじゃなくてもっとなんかいろんな方向に行ってもいいんじゃないのかなっていうのはすごく思っています。
うんうん、そうですよね。なんか、うん、今のうちらの生活様式がなんか正しいわけじゃないですもんね、うん、
いや本当にそうです。
そのそうか、いや確かにそうですよね、まあ、かわいそうとは思っちゃいけないっていうのは僕もなんかツバルに行ってちょっと思ったところはありますね、うん、まあ、実際になんか悲惨な状態になったりする場所もあると思うんですけど、いや幸せそうだな、うん、この人たちって何よりもあったのが印象的でしたね。なんか今そのいろんなモデルがあってもいいっていう風な話があって、いや確かにそうだなって思うんですけど、うん、なんかおんちゃんそのいろんなモデルについて考える上で、
うん、
なんだろうな、特にこう思ってることとかあるんですか？なんか例えば今のこのうちらが暮らしているモデルについて思っていることとか、なんかもっとその、まあ、発展途上国というところではこういったモデルがあってもいいじゃんみたいに思ってる例であったりとか、なんかそこもしあったら聞きたいなと思いました。
そうですね、まあ、その白い最終民の話なんですけど、
うん、
まあ、特にその大学卒業後大学院、まあ、行く予定で、そこではまあピグミ、
うん、
中央アフリカ、アフリカの真ん中の方ですね、
うんうんうん、
に熱帯雨林があって、実はなんかこれって本当にあまり知られてないんですけど、
うん、
アマゾンの次に大きな熱帯雨林があるんですよ。
そうですね、
うん、でそこに住む狩猟採集民がいて、まあ、ピグミって言うんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんか森林伐採だとか、
うん、
まあ、あとはトロフィーハンターですね。
あ、
なんか、まあまあ、いわゆるその欧米からのハンターたちが来て、で動物たちを飼って、
うん、
それはなんかなんて言うんだろうな、それで権力を示すみたいな感じですかね、
うん、
なんかそういうのをしてるんですけど、なんかそういうまあ、ピグミ、まあ、いわゆるその、まあ、文明、現代の文明からはかけ離れたような生活をしている、
うん、
まあ、人たちがいて、で子どもたちはまあ、いわゆる教育システムを押し付けられるというか、まあ、学校にも行かないといけないような状況にあって、
うんうんうん、
まあ、それってその、まあ、例えば SDGs を達成しようっていう枠組みに、
うん、
ピグミーがその枠組みの中に入ってきているような状態だと思うんですけど、
うんうん、
でもその例えば子どもたちが、まあ、学校教育に参加する中で、例えばその算数が森の生活で役に立つかって言われると、うん、必ずしも多分そうではないんですよね。
そうですね、
うん、なんかそういうのが、例えばなんか学校やっぱみんな行かないといけないっていうのが多分日本にもあると思うんですけど、
うん、
それ だけじゃないんじゃないかなというのはすごく思っています。
確かに今の話聞いて思ったのは、そのうちらの教育システムそのものが、あの人を、もともとの思想としてはいろんなことをできるようになることで、まあ、人生の選択肢をこう増やしていくっていうことなのかもしれないと思うんですけど、同時になんかそれがうちらに良しとしようと、うん、こっちだよねって伝えてる方向性っていうのは、なんか大きなところでは限定されてるんでしょうね。なんか今の教育システムでもう森に入って生活しなさいみたいなことは少なくからず前提にはないなと確かに思いました。ピグミーの人たちが例えば SDGs で言うと、なんか教育を全ての人のためにみたいなので、いわゆる教育施設にじゃあピグミーの人入れてこうみたいな、ある意味こう SDGs の方に無理やりはめるみたいなことが起きたら、ピグミーの人たちのその本当は森で過ごしてハンズオンで森のことを学ばなきゃいけないのに、でそれがないと森で暮らしていけないのに、なんかそれとは逆行する形でこうとにかく学校に入れみたいなことにもなりうるんだなと、うん、思いました。今聞いて、
いやまさにそうで、やっぱり、まあ、これは本当に世界的な流れだとは思ってるんですけど、まあ、歴史上を見ても、
うん、
まあ、西洋以外、まあ、欧米の国以外の国がその、まあ、何を目指すかって時にやっぱり欧米化、日本だって明治以降そうだったと思うんですけど、
うん、
っていうので、その欧米という、まあ、なんだろう、一つのモデルに向かってみんなが行ってる状態で、で、まあ、なんか私はそうじゃなくて、私はどちらかというと、まあ、ピグミンのような自然の中で生きている、森の中で生きている人たちから、まあ、彼らと共に学びたい、まあ、そのようなできることなら彼らのような生活をしたいとは思っています。
そうなんですね。あの、実際に今まででアフリカに行けたことはあるんですか？
あ、そうですね。あの、2019年だったかな、
はい、
あのそうです、あのアフリカの大地を踏むことができましたね。
うわその時は、ね、どうしたんですか？
その時はですね、まあ、なんかとにかく大学生のうちに一回はアフリカに行きたいという思いが強くて、
はい、
なんかどうにかしていきたいなっていうのを考えてて、うん、で、まあ、ずっとバスケをしてきたし、まあ、できることといったら、まあ、バスケ教えるぐらいかなって思ってて、
はい、
で、まあ、なんかいろいろ調べていくうちに、なんかそういうプロジェクトに出会ったんですよ。で、まあアフリカで開催しているのは西アフリカのガーナだけで、
うん、
あ、じゃあガーナ行こうっていうふうになりました。うん、
ガーナはどうでした？
ガーナはあの、よかったです。ご飯も美味しいし、なんだろうな、もう毎日、毎日がもう刺激的すぎて、全く日本恋しいとか2ヶ月ぐらいいたんですけど、
なかったですし、
はい。
え、ずっとバスケをしてたんですか？どんな日々だったんですか？
そうですね。基本的に平、まあ、火曜から土曜か、
うん、
まあ、夕方からバスケを教えてて、
はい、
まあ、小6歳から18歳を対象に教えてたんですけど、
広いですね。
そうですね。いやもうなんか、まあ、まず、うん、本当に高校生ぐらいの男の子なんかめちゃくちゃ背高いですし、なんかその中に混じって一緒にバスケしてるみたいな。
うん、結構大人数で行くんですか、それとも結構おんちゃんだけ的な感じなんですか？
ああ、その他のボランティア
とか。そうですね、そう、一緒に行って。プログラムは、
ですね、基本的に一人参加で。
すごいですね。じゃあもう
で
行って、もうおんちゃんは地元の人たちとただバスケをしながら暮らす2ヶ月って感じなんですね。
まあそれと、あとそのもともと、まあ、プロジェクトアブロードって言うんですけど、
はいはい、
確かヨーロッパ系の団体で、
へえ、
で、まあ、まあいろ、まあ、ほぼヨーロッパからあのいろんな専門とする人たちがボランティアとか、まあ、インターンとして来てて、でなんかホームステイしてたんですけど、まあ、そこにはドイツ人の、 あの人権活動している子とか、あとはイギリスから来た、なんだろう、子どもたちのケアを専門としている人とか、まあ、いろんな人がいました。
すごい面白いですね。その、じゃあ、おんちゃんずっと英語でやってたんですか、その時は。
あ、そうですね。でもなんか、その時は本当、喋れなかったというか、まあなんか本当に必要最低限しか喋れなかったんで、
うん、
まあなんか、あの、大変でしたけど、まあみんなすごく優しかったですし、まあルームメイトの子もめちゃくちゃ優しかったですし、まあなんといってもその、バスケというコミュニケーションツールが私にあったので、大丈夫でした。
ああ、そうだったんですね。ちなみにガーナのどこに行ったんですか？
首都です。アクラっていうところに行って。アクラですね。
そっかそっか。
はい。いや、面白いのが、あの、ホームステイしてたのは、まあ、アクラだって。で、バスケ教えてたのは、ちょっと、バスで2、30分行った、ジェームスタウンってところだったんですけど、
はい、
そこに毎日通ってて、うん、もうその間でも言語が違うんですよね。
あ、そうなんですか。へぇ、アクラでも違うんです、はい、アクラとジェームスタウンで。え、何の言語なんですか、そこの言語は。
ホームステイしてたあたりは、トゥイ語っていう、
うんうんうん、
トゥイ語なんですけど、なのでそのバスケしてるときに子供たちにトゥイ語教えてよって言ったの、え、僕はトゥイ語知らないよって。
へ
え、ということだった。なんかいろいろ話聞いてたら、どうやらそこら辺は、ガっていう言葉を、はい、話すらしくて、衝撃的でしたね、その時は。
結構他にも言語あるんですか？それともその2つがメインなんですか？
まあ他にももちろんたくさんあると思います。はい、
そっか、今ガーナでプロジェクト、現地の人たちと一緒にやってるので、もう、ガーナのことは、すごい勉強したいんですよ、今。てか、だから、
本当ですか？
うん、この感じだといつか行くこともありそうなので、その時はね、できれば一緒に行きたいですね。
うわー、最高ですね。
最高ですよね。
なんか、こんだけ時間が経っても、次はいつ戻ってくるのっていうのを、ガーナの子から、なんか時々来るんで。
はい。
いやー、行きましょう。
そうですね。いや、マジで行きたいです。ちょっと話が戻るんですけど、その、ピグミー族を研究したいっていうふうに言ってたぐらいなので、まあなんかそこそこその、まあ、うちらからするとあんまり知らないピグミー族の話、結構知ってるのかなと思って気になるんですよ。ピグミー族っていうのは、どんな人たちで、なんかどんな暮らしをしてて、どんなところにおんちゃんが引きつけられたのかっていうのをですね、ちょっと聞かせてください。どんなピープルなんですか？
そうですね、まあ、はい、まあ、大学院に行きたいってなった時に、
うん、
やっぱり、まあ、大学院って研究するところじゃないですか。
そうですね、うん、
なのでその、まあ、研究対象というか、まあ、フィールドはもうアフリカっていうのが決まってたんですけど、
うんうんうん、
そのフィールド対象っていうのを決めないといけなくて、まあ、研究計画書っていうのも書かないといけなかったんですけど、
うんうん、
まあ、なんかその時にその、まあ、もともとというか、まあ、気候変動とか環境問題とか興味あったので、
うん、
まあ、それとアフリカをどうにかつなげたいなっていうのは、まあ、なんとなくぼんやりとあって、
うん、
で、そこでなんか本当に直感だったんですけど、
うん、
なんか気候変動とかこういう問題を解決に導くためには、やっぱりその実際に自然の中で住む人たちから学べることがあるんじゃないかっていうのを本当に感覚的に思いました。
うんうんうん、
それで、じゃあまあアフリカの白最終民っていうところまでは絞れたんですけど、
うんうん、
じゃあ誰、アフリカの資料最初にも誰を研究するかってなった時に、たまたまその、まあ、行こうとしていた大学院の、
うん、
大学院にピグミーを研究している先生がいることを知って、あ、なんか大学時代に授業でピグミー、それは見たことあるなっていうのをその時に思い出して、
うんうんうん、
で、ピグミーって、すごく背が低いんですよね。
うん、
なんか、ね、ギリシャ神話に出てくるピグマイオイっていう人たちがいるんですけど、
はい。
まあ、その、まあ、そこが語源となっていて、で、まあ、ピグミーっていうのは、あの、肘、手の肘から指先までっていう意味で、まあ、ものすごく、なんていうんですか、小さいとか、短いっていう意味合いがあって、うん、まあ、欧米人、欧米の人たちによって付けられたんですけど、
うんうんうん、え、まあ、なんかそんな、小さいっていうと、それは、なんていうか、その、僕が175ぐらいで、まあ、普通じゃないですか、日本だと。まあ、今となったら。はい、え、それどんぐらいなんですか、向こう、そのピグミー族の、例えば、大人の男性とかは。
高くても155とか。
155か。そうなんですね。なんでですか？
私もそれぐらいなんですけど、
うん、
なので、いや、なんかそんな人たちが熱帯雨林の中で象とかを相手に狩猟してるんだってびっくりしたんですよ。
確かに。じゃあ150センチぐらいなんですね、みんな。
まあ、なんで、
うん、
そうですね、それぐらいです。まあ、なんでそんなに小さいかっていうと、
はい、
あの一説によると、
うん、
その熱帯雨林って、あ、なんていうんですかね、もう本当に木々が生い茂っていて、うん、開けた場所じゃないので、
うん、
まあ、あの小さい人の方が有利なんですよね、動くのに。
まあそうでしょうね、やっぱり生存、うん、あのそうですよね、あの進化論的に言うとそれが、まあ、選択されてきたってことだから、小さい人の方が有利なんですね、そこでは。
そうです。で、実はその小さいのはピグミーだけじゃなくて、象、
うん、
も小さいんですよ、そこにいる。
うん、
あの、まあ、多分日本の動物園にいる、まあ、みんなが身近である象は、あのインド象とアフリカ象の2つだと思うんですけど、
はいはいはい、
そのアフリカ象ではなくて、マルミミ象っていう象が熱帯雨林にはいるんですよ。
へぇ、
まあ、で、まあ、その象も一回り小さいっていう。
マルミミ像を検索してみます。名前がかわいいですね。
そうですよね。
あ、へえ。けどなんかもういわゆる像の少し小さい感じなんですね。けど、まあ、十分 でかいですね、やっぱ像だから。
まあまあそうなん、大きいですけど、
うん、
他の像と比べたら小さいっていう。
あのボルネオの熱帯林にいる像に何度か遭遇したことありますけど、あの、
うん、
実際にあのやっぱ小さいですよね。
あ、本当ですか。うん、
一回り小さかったですね。顔、まあそれでもあの僕が175センチで、それでもそれより高いですけどね、背中は。
うんうんうん、
だからでかいですけど、けどなんか象にしては小ぶり、
う